でのリトルラジオ第554回。皆様ご見解でしょうか。ヒデのリトルラジオ第554回収録をしております本日7月7日七夕ですね、土曜日、時刻は9時半頃からというなっております。ご機嫌いかがでしょうかといういつもの始まりなんですけれども、本当に皆さんのところいかがでしょうか。心配なところがいくつかありますけれども、今週もお会いいたしますのは私ヒデと
ケイミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
例えば、あけみさん、一週ぶりというか。
一週ぶり、ね、たったの一週ぶりでした。
はい、お休みいただいてまして。
ちょっとなんかいろいろと忙しくてです ね、はい。まあ、私がいれば一人しゃべり楽しかったでしょ。
なかなか息つく間もないんで、
あ、
はい、大変なんですけども。
自分で聞き直してどうでしたか。上手でしたか。
いやー、もうやっぱりね。
やっぱダメですか。
早口になっちゃってますね、どうしてもね。
そうなんだ、間が怖い。
はい、
で、まあ、頑張りなさい。
はい、ということで、
はい、
今日は2人ということでもなく、実はもう1人ご参加いただくメンバーを、ね、
そうなんですよ。
早速ですけれども呼び出したいと思います。それではこちらの方です。自己紹介お願いします。
こんばんは。
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 岡山からさとしです。
さとしさんです。
こんばんは。もう大変なところ出演ありがとうございます。
はい、
どうも。リスナーの皆さん、はじめまして。
そうですね、お声で参加するのは初めてですよね。はい、ね、珍しい感じがしますよね。
そうですね、
はい、過去にのリストラジは本当にたくさんいろんなゲスト出てもらってたんですけども、ここのところトンとそういうことがなかった。今日は久しぶりに、
はい、
まあ、なぜ久しぶりというかこうなったかというのは、まあ、事情が、ね、皆さんご存知の通り、
はい、
佐藤さん、
はい、
お住まいが倉敷ということで、
はい、
ね、まあ、今テレビ等で皆さん情報を見てると思うんですけれども、うーん、ちょっと本当に倉敷すごい状況になってますね。
はい、
はい、簡単に今の現状というか、佐藤さん分かる範囲でどんな感じでしょうか。
昨日の、
はい、
昼までは、まあ、正常だったんですけど、
はい、
昼過ぎて昨日の夜から今朝にかけて、
うん、
もうとにかくすごい雨で、
はい、
要は倉敷市を流れる一級河川の高橋川も、
はい、
水量がもう、氾濫危険水位を超えるほど で、
うん、
で結局高橋川のに入り込む支流の小田川というところが、
はい、
決壊して、
はい、
まあ、大変なことになってるんですけど、
はい、まあ、
今は、はい、雨は今日の昼から止んで、
はい、
まあ、現在はちょっと小康状態です。
なるほど。こちらの方もテレビなんかの映像で見てる限り、小田川周域真備町ってところですか、あれは。
はい、
あの辺りが、もう1階が完全に浸かっちゃってる状況で、
はい、
ですから床上浸水は当たり前なんですけども、水位としては本当になんか1メーター以上、もっとですよね、2メーターくらいまで、
家で言うと2階まで達してるという。
あ、そうだそうだ、屋根の上に乗ってる日ね、避難求めてる方、
はい、そうですね、
いましたもんね。
いや、私朝ってか、もうずっと今日 NHK つけっぱなしだったんですよ、
はい、
それで倉敷の真備町っていう風に決壊したっていう風に第一報の情報が流れた時に、あのね、伊原鉄道ってあるじゃないですか、伊原、ね、
はいはいはい、
これの川辺宿っていうところなのかな、あの高架になってる駅舎で、うん、そこで一人の男の人が取り残されて、駅舎ってかオープンな駅舎よ、うん、本当に屋根がちょろっとあって、うん、椅子があるだけのところで、うん、それで対岸から自衛隊がボート出して救助に行くっていうところを見て、それのね、あのどこと思って Google マップで場所調べたら、通常の駅舎の写真があって、でそれと見比べたら、あ、今これなのかと思ったら、うん、3階、本当に2階3階ぐらい普通の建物の、うん、
はい、
それぐらいでしたよね。だから上流の総社心で大量に降ったやつが流れ着いてきて一気に決壊したっていう感じですよね。
はい、
びっくりしました。
そうですね、
うん、 まあ、メールなどでさとしさん、あの消防団の、ね、活動にも加われてるということで、その辺の方からの動きというか何かありました？
消防の方は、はい、今朝出動になったんですけど、はい、うちの町内を流れる六軒川っていう、まあ、二級河川まではいかないんですけど、はい、川があるんですが、はい、そこがちょっと氾濫間もなく危ないっていうところまで来たので、うん、で消防団出動して土のを積んできました。
あ、そうなんだ。あ、もうこ
で一応氾濫まではいかなかったので、うん、はいはい、よかったんですけど、
はい、
はい、
うん、なかなかまだ予断許さない状況で、だから僕らの勝手なイメージとして、
はい、
まあ、岡山倉敷とか、まあ、今回あの広島の方も含めてなんですけども、はい、いわゆる山陽地方っていうのは水害のイメージってあんまないんですよね。
広島は2年前に大規模土砂災害あったじゃん。あそこでまた今回も土砂崩れてるから。
ただ岡山ってもっと山の方とかさ、津山とかあっちの方はなんかこう土砂崩れとかそういうのが結構聞くけど、
でも
そうですよ、
ね、
あ、ルガさんの方は大丈夫なんですよね。
いや、ルガさんの方も
やばいの、
かなり水来てたと思いますよ。
そうなんです。ルガさんの方もうちょっと北の方だったような気がしたから大丈夫かなと思ったんですけど、
それは北は北なんですけど、インスタでね、ルガさんかなり増水した川アップしてましたから。
あ、そうなんですか、うん、まあ、でもアップしてるってことはご無事ですよね。
まあ、
そういうことですよね。いや、だから、なんかね、岡山の災害ってあんまり聞かないですし、もうびっくりするぐらい、信じられないぐらいの映像がね、テレビから流れてくるので、で、これから皆さんどうされるのかっていうのも心配ですし。
まあ、岡山でも倉敷は特に災害少ないんですよ。
少ないですね。
だから、どっちかって言ったら本当、日照りで困ったとか、なんかさ、天気が良すぎてみたいなそういう話がまだあっても、
まあ、でも晴れの国、はい、岡山だからね、
うん、だからちょっと位置的にねびっくりだなって思ったりして、
まあ、真備町自体は、はい、平成の大合併で倉敷市に編入したところなんですよ、
はい、
で要は一級河川の高橋川の西側に当たるんですけど、はい、まあ、そこに入ってる二級河川だと思うんですけど、うん、ちっちゃな小田川っていうのがあって、はい、これが小田川の上流の方へ行くと、
はい、
星が綺麗でホタルも
い
っぱい見れるところなんですけど、
はいはいはい、まあ、山よ、まあ、そんなに高い山ではないんですけども山を流れる、はい、まあ、本当に割と細めの川って感じですもんね。普段
いや、もう細いちょろちょろの川ですよ、うん、
ただ今日あたり映像見てるともう両側が切れてますよね。決壊してますもんね。
だって海になってたよね。
まあまあまあまあ確かに
ね。でそれね、なんかあれなんですよ、取材は入ってたけれどもその大規模救出はまだ午前中には始まってなかった。であれ午前中から見る見る間に水量増えてきましたよね、佐藤さん。
あ、そうですね。
で、はい、午後お昼ぐらいからのニュースから屋根に上がって救助を求めてる人とかが出て、で、まあ、ガンガン今朝の状況では自衛隊全国で2万人ぐらい救出に当たってるって言ったんですけど、まあ、真備町もね後からあの風になったからもう慌ててみんな救助に向かってたみたいなんですけど、なんかみんなね自宅の屋根とかに登ってて太陽光パネルとかあるところにも登ってるからね、電源切って登ったんだよなとか思って見てたんですけど、人間ってバカ力ですね。避難するときにね屋根登れるんやからね、
うん、
そうですよね
と思って。
あとそれと、まあ、このもちろん氾濫もそうですけども、その前にアルミ工場が爆発
ね。
あ、はいはい
はい、
総社市ね、総社市災難続きですよ。
うちまで音が聞こえますから。
結構距離ありますよね。
いや、もう2、30キロありますからね。
ありますよね。本当にありますよね、それぐらいね。
いや、これも、総社市の爆発も、ツイッターで知ったんだよね。
まあまあ。
朝見ててツイッターで、うわ、こんなんあったんやと思ったら、朝日アルミ産業っていうところが、水とアルミが化学反応で爆発したんですよ、あれ。でね、隣の家の映像とかね、朝日アルミ工場の爆発した後の家の写真とかもツイッターで見たんですけど、まあ、すさまじいですよ。うん、本当に。
何かそっち方面は情報とか聞いてるところ、
まあ、もともとアルミ製品で言えば、金水の危険物
はい、はい、そうですね、
とありますから、はい、そりゃ、水に触れたら、急激な化学反応を起こしますので、はいはい、まあ、すごいですよ、すごい音がしました。
ね、だから、まあ、逆に言えば、それだけもう、水に対しては、危険だってことは認識してやってるところがそうなっちゃってるってことなんで、まあ、
だって水使ってるもん。
実際それが雨漏りなのか何なのかってところもあって、
うん、なんか横が川なのか何なのかよくわかんないんですけど、この爆発した後の映像はもうなんかあれよ、川っぺりに立ってるみたいな映像よ、うん、それでね、これのね、ドライブレコーダーに映ってた爆発した瞬間の映像とか見たんですけど、まあ凄ましいですよね、本当にね。
はい、
びっくり。
もう、総社の方面は真っ赤だったらしいです。ああ、空がもう真っ赤ですよ、ね。
爆風もすごかったみたいな。
そう、だって隣の家とかさ、500メーター先のコンビニのガラス吹っ飛んでるぐらいだから、それはまああなた、人間おったらまあね。
まあね。
ねえ、本当になんかこれでの怪我人とかあんまり情報入ってきてないですけど、うん、まあ不幸中の幸いって感じですよね。
はい。
で、なんか総社市市長がツイッターですごい情報を発信して頑張ってましたよ。うん、今朝の朝食届きましたとか言って。いや、素晴らしいと思って見てたんですけど、実際サトシさんの方は別に電波電源落ちてないから、いろいろ情報が収集できたんですよね。
あ、でもね、今朝、昨日の夜から今朝にかけてはやっぱり携帯がね、
はい、
もうなんか要は私の iPhone ももう変なことになって、
うん、
ついたり消えたりついたり消えたりでした。
じゃあ基地局がやられたってこと？
うん、まあ多分回線が混雑してて、割り振りが間に合ってないとか、そういうことなんだろうと思うん
です、ね。あ、じゃあ若干はやっぱり不便さがあったんですか？
要は今朝も消防隊の隊員への連絡はね、
はい、
ちょっと困りましたね。
ああ、なるほどね、
なるほどね。
ネット関係は大丈夫だったんですか？
一応ネットはそのままずっとつながってました、
うん、はい。だから、まあ、今のさっきの水害の方での救出要請とかね、
はい、
結構皆さんツイッターの方で避難タグ付けして、
まあ、やってみました、ね、
やってましたけど、まあ、あれも吉原市だっていう話もあったりして、
いやだって消防とか警察とか電話した方が早いんじゃないかと思うんですけど、
だから電話がつながらないとか状況があるんで、消防とか受け取れないような状況もあったみたいな、ね、
パンクしてってこと、うん、それでツイッターでつぶやいてたってこと、
うん、割とその住所まで出してここにいますっていう、まあ、当然緊急避難とかね、だからなんだろうけども、
それは何、ツイッターで誰かがどっかに通報してくれると思ってるってこと？
まあ、
一応色々見ましたけど、
シャープつけてるから、うん、それで拾ってもらえてるようにってことでやってると思うんだけど、
ああで、サトシさんのとこ別に今のとこ水も使えるし電気も大丈夫なんですよね？
そうです、
サトシさんの家はね、
一応、
はい、大丈夫。
ただだから昨日の夜から、
はい、
やっぱりうちもいつ避難しようかなと思ってたんですけど、要は避難場所にね、
はい、
行くまでに水没した道と、
うん、
あと崖崩れがあって、
はい、
まあ、避難場所に行ける状態じゃなかったですよね、
うん、じゃあ結果行かなくてよかったですよね。
まあ、結果だけどね、
だって行く途中に巻き込まれたら余計に困るじゃない。
そうですね。
でそれは緊急避難命令とかなんか勧告とか出てたんですか？
もう倉敷市からは昨日からもう15回か
はいはいはい
ぐらいは、iPhone で緊急、うん、情報か、なってましたよ。
なるほど。
夜中中ピンポンピンポンなってましたから。
ということは、避難場所の設定がよろしくないってことですかね？
一応ね、避難場所設定はあるんですけど、うちからはかなり遠いところだったんです。
ああ、なるほどね。
多分、そこへも行き着く道はなかったかなと思いますけど。うん、
じゃあ、そこに行けない場合の避難場所とかって言ったら、すぐには思い当たらないわけですよね。
もう、家で2階に逃げるしかないですよね。
うん、でも実際私たちもそうなったら避難どこにするのっていう状況だから、避難場所指定されててもたどり着けないっていう人がやっぱいるだろうね。
や まあね、基本的には地域の公民館もしくは学校一時避難所っていうような表示は普段はしてるのですけど、
してるけどさ、川渡らない県とかさ、今の話水没してるから行けないっていう危険性もやっぱりあるわけだから、う
ん、
だから
まあ今回なんかも含めて、まあ、無理にあの夜間なんかはね当然危ないし、うん、あの無理にはあのできるだけ自分の身の安全を確保できるところっていうような、まあ、そんなアナウンスもあったみたいですけど、うん、まあ、ちょっとこれだけ災害続きだと、まあね、例えばほら大阪の地震も含めてさ、
はい、
こうずっとなんかいやあったじゃないですか、でいつ自分の身にってところがあるんですけども、佐藤さんやっぱりこう、ね、いきなり自分の身にここまで来る危険が迫るっていうのはなかなかやっぱりなってみるとっていうのはありますよね。うん、
もう本当に今回はしみじみと感じました。
その例えば緊急避難用のリュックサックとかさ、そういうの
を
普段から用意しておこうとかって口では言うんだけど、明美さんもママも言ったように、いざ自分の身になった時には自分は大丈夫だろうとかここは大丈夫だろうっていう慢心がさ、どうしても人間ってあるじゃないですか。
まあ、やっぱりみんなね、自分のとこは今まで住んでいて生きてた時に災害あってないからやっぱ大丈夫ってみんな思うのよ。
うん、
うん、
まあ、ちょっとつくづくその辺を思い知らされた感じがありますね、
はい、
今回は、
ええ、
はい、佐藤さん、このままですね今日はちょっとお付き合いいただけるということで、
はい、
はい、回線つないままにしておきますので、
はい、
またあのお話振りますので、よかったらちょっとご参加ください。
あ、はい、わかりました。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、少しそのまま天気の話続けるんですけども、まあ今回その岡山を襲った、まあ、各地の、ところで大量の雨を降らせているっていう話、我々が住んでおりますこの岐阜というところも、今日は一日いわゆる大雨特別警戒が発令みたいなね、
はい、
ことで、
というかもう 2,3 日前からあの飛騨高山方面は高速道路も下道も通行止めでですね、物流もすべて止まっていて、うん、結構あの私たちはのんきにしてますけど岐阜県内の北の方大変なんですけど、多分コンビニもスーパーもあの物流滞り気味なので物があんまりないと思うんですけど、
はい、
で土砂崩れとかで避難してる人とかもいるし、うん、なんかねずっとね岐阜県を通るんだけど郡上高山辺をピンポイントで狙い撃ちして通り過ぎてるんですよね、はい、でも長良川の上流なんで、まあ、ガンガンその降った分が長良川流れてくるんでね、長良川の水量は多いよね、うん、木曽川も結構水量多かったんで、まあ、あの近所の、ね、木曽川とかの水位はチェックはしてましたけど、う
ん、この災害をもたらしているもの、まあ聞きかじりの知識でいつも通りお話をするんですけども、いわゆる線状降水帯というものが影響しているということで、で、現在の、まあ、科学力というかその気象学をもってしてもこの線状降水帯がいつどこにどういうふうにできるかというメカニズムがまだきちんと把握できていないということも、言っておりますので、本当に今回は、まあ、たまたまという言い方は変かもしれませんけれども、まあ、こういった岡山ですとか京都ですとか岐阜といったそういうところで、この線状降水帯、長時間にわたって大量の雨が降るというそういう、天候になったわけですけれども、さっき言ったように本当にいつどこでどうなるか分かんないということですよね。あの以前にも確かあの三重とか和歌山の熊野の方も多分これだったと思いますし、はい、各地の土砂災害には必ずこの線状降水帯の大量の雨というのがついて回りますので、はい、皆様のところもお気をつけいただければと思います。こうした、今収録しております様子いつも通り YouTube で、ご覧いただいております。聞いてもらってます。ジャクソムさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
昔竹豊町の、日本油脂というのの、火薬保管庫が爆発して、結構離れた民家の窓ガラスが全部割れたということがありましたと、お父様が、まあ、関係者だったので、事情をよく知ってましたが点々点とありますけども、まあ自然災害もそうですけども、こういう工場とかプラントの爆発っていうのもね、もう映画の世界だと思ってるんですけども、そのさっきも言いましたツイッターとかそういった方々の話を聞くと、あのこんなところまで熱が来るのかとか、こんなところまでそれこそ爆風が来るのかとか、佐藤さんの言ったようにこんなところで音が聞こえたとかっていうとんでもないような、爆発もありえるみたいですからね。はい、 まあ、これも気をつけて気をつけれるもんじゃないですけども、
まあ、普通さ危険物扱っている工場とか職場は、うん、まあ、当然注意してますよ、
はい、
基本的には注意してますよ、はい、うん、でもその基本的に注意しているのの想像以上のことが起きてこうなってしまうわけでしょ、うん、まあ、でもなんかそれに関してのね、本当に怪我人だどうのって話が来ないだけまだいいと思うんですけど、うん、まあ、会社が爆発させたんだったらさ、まあ、家は保証してもらえるよね、とりあえずね。
難しいと思うけどね。
してくれないの？自然。
できないでしょ。
自然災害だから。
その会社に、その、資産、資金、資産がなければできるもんじゃないですし。
あ、そっちの話？
うん。
まあでもなんとかしてもらわんとね。
まあね。
ね、あんたんとこの爆発で打ち壊れてまったやんって言ってね。
はい。
言って、なんとかしてもらわんとね。うん、
で、先ほどちょっと途中になりました、まあ、岐阜の状況なんですけれども、我々が住んでおりますのは岐阜の方でも南部、笠松町にほど近いところにおりまして、どちらかというと木曽川にはほど近いんですけれども、岐阜の中心を流れます、長良川、こちらの方、先ほど言いました上流、郡上のあたりがですね、今言ったかなりの、降水量を記録している状況、さらに、北のですね、41号線という前もこれ何度もお話し出てきますけども、岐阜を南北に貫く国道なんですけども、こちらの、数川というちょっと聞き慣れないところがあるんですけども、こちらの方ではですね、土砂崩れがいくつか発生して、それに、その41号線が挟まれて、立ち往生している方がいらっしゃるというような状況も出ているようです、あとは、まあ岐阜市内のその長良川の降水量というかその、水量ですね、本当にまあ今の時代このインターネットっていうのはすご素晴らしくって、
はい、
10分単位でその水量計が ね、
ね、
リアルタイムで見てわかるという。
でもさ、ほら岐阜市の鵜飼やってるあたりの長良川の高橋直子ロードって命名された、うん、あのちょっと河川敷のね散歩コースというかマラソンコースみたいなやつがあるんですけど、もうそれ完全に水没して、うん、で長良川沿いの、 あのホテル街とかもちょっと水に浸かってたからね、
うん、
っていう被害はやっぱり一応あることはあるんですよ、
まあ、被害というかあの辺はもう あれぐらいの水はいつも出る感じなので、まあ、逆に言うと岐阜市民はあれぐらいの水は、まあ、ちょこちょこあるよねっていうレベルで捉えてるんですよ、
まあまあ、あれだよね、中門長良川の中門が閉まってない限りいいんじゃないぐらいだよね、
うん、一時期はちょっと微妙な時もあったんですけども、現在はちょっと水量今引いている状況というふうな風に聞いております。ただ、今後もまだ予断許さない状況ありますしね、上流の方でもかなりまとまってまだ降ってますのでね、はい、まあ、当面とりあえず岐阜市内我々が住んでいるところ等は、大きな被害などは今のところ避難勧告なども出てないという状況で、
はい、でも岡山とかあれだけ水没してると水引くのもいつかわからないし、
うん、
広島の方はね電車の線路とか橋桁とか流されてるし、高速道路も崩落してるところもいっぱいあるし、うん、まあ、日常生活に戻るのはちょっとね、佐藤さん難しそうですよね。
そうですね、
佐藤さん、避難所とかそういうところはまだ行かれたりとか見られたりとかしてないですか？
あ、まだ行ってないです。
うん。あとは、お知り合いとかご関係者の方で何かあります？
親戚で一軒ね、
はい、
マビにあるんですよ。
はいはいはい。
ちょっとまだ連絡は取れてないんですけど、うん、
ね、
ちょっと、高台なんで大丈夫だと思うんですけどね。
はいはいはい。
あ、じゃあ、ニュースとかで映ってた映像のとこよりはもうちょっと高台に住んでらっしゃる。
あ、そうです。
あ、じゃあちょっと一安心だよね、
まあね、どこまでどうっていうのがなかなか難しいです
けど。いや、だって、あれだけ水没した映像が流されたら、あ、親戚の家、あそことかわかるじゃない？
まあ、でも全部を映してるわけじゃないからね。
いや、ひどいとこ映ってたじゃない？
うん、でも全部じゃないから、ね。
まあ、そうなんですけど、だそうすると想像つくじゃない？うん、この道がこうでこうなってると、もしかしたらとか大丈夫かなとかね。
佐藤さん、その方とは、
ええ。
連絡は何回か試みてるけども、連絡取れないって状況なんですか？
ええ、そうなんですよ。
で、電話はコールする。
ね。
はい。それも。
コールはしてもやっぱり
取られない。
出てるのか出てないのかよくわかんないですけど、
もうそんな状況、
やっぱりすぐ切れちゃうんですよ、
ね。ああ、そういう状況なんだ。なるほど。うん、ちょっとご心配は心配ですよね。一声だけでもね、はい、声が消えるだけでも安心はできるんですけども。
はい、
うん、はい。まあね、ちょっと 近年まれに見ないこの大雨ですので。
まあそうですよね、
はい、
で聡さんちょっとこんな災害に遭われた感想という言い方は失礼ですけど、避難道具何用意します、今後のために。
ね、用意するとしたらやっぱり水とご飯か食料かな。
やっぱそうですよね。
近隣のスーパーとかコンビニの様子はどうですか。
昨日の時点ではやっぱり早くから閉店する店が多かったです、は
い、なるほど。それも従業員を早く返すって意味もあるんですよね、
そうですよね、うん、でも今朝からやってる店もあったし、うん、お昼にお店行った時は、
はい、
結構普通だったんですよ。
あ、なるほど。
じゃあ、まあ、倉敷駅前とかあの辺りまでは全然、特に、まあ、全然でもないでしょうけども、あれなんですかね。
そうですね、まあ、あの道はどこ行っても渋滞してましたけど。
あ、はい、だからやっぱりあの高橋川の、を境にって感じですかね、やっぱり。
そうですよね、高橋川周辺はもう通行止めいっぱいあったし、もう土手にももちろん上がれないし、
まあ、当然小田川周辺は今ああいった状況 でさらに高梨川のいわゆる、
そうです
左岸か、そうですね、右岸か、右岸、まあ、
地図で言ったら佐藤さん西側です、ね、右側ですもんね、
です、
うん、ね、
あれはもうすぐにでも海に出る川なんですね、高梨川って。あ
の、まあ、高梨川は要は総社市から倉敷市を、貫いて海に出ます、はい、
ね、で倉敷から越えたらもうなんかすぐにもう海だって思ってて見てたんですけども、
湾に出る
の、うん、湾とかね、あの玉島のあたりとか。
そうです、そうです
ですね、
玉島です、
はい、うん、
玉島です、
はい、
もう水島玉島の、
はい、
すぐ沖がもう海になります。
そうなりますね、
うん、
倉敷の市長さんってあの女性の方なんですね、そういえばね。
あの伊藤市長ですね、
はいはいはい、
結
構あのちょっとお疲れになった顔で出られてましたけども、
あ、なんか7時の NHK ニュースの全国版に一応出られてたんですよ。あれはでも、はい、撮影映像は他で電話で出てただけだよね、うん、まあ、倉敷市も被害が大きいし、もう一人誰か出てたよね、うん、なんか、まあ、とにかくいろんな方が出てらっしゃるんですけど、まあでもね、どうするよっていう、みんな公務員も被災してる可能性もあるしっていう、
まあね、
そんな感じですよね。
はい、じゃあ、佐藤さんごめんなさい、そのままじゃあまた続けますので、また振ります、お願いします。
はい、
はい、ということで、本日は七夕なんですよ。そんな話
の七夕どうでもいいんやけど、フォークボーイさんの、あの大雨のインスタグラムの写真を発見しました、はい、すごいわこれも、この川幅結構50メーターぐらいある、
うん、
大きな川なのにも水量いっぱいで吊り橋っぽいのがなんかね、
はい、
ついちゃってるからね、うん、もうなんか無事でいてほしいのと、もうあんまり川に近づかないでくださいってお願いしたいですけど、
はい、
はい、七夕なんてこだわるんですかこんな変な天気で日本中災害マルケなのに、織姫さんと彦星さんひどいよ、こんな七夕にこんなに大雨にしてみんなを不幸に陥れて。
いや別にあの二人が
どういうことやねん。
七夕、今言いました織姫様と彦星様が、はい、まあ、1年に一度お会いするんですけども、はい、この二人の関係って知ってました。
知りません。
どういう関係だと思います。
別れた恋人、遠距離恋愛、久しぶりに会ったとか。
さとしさん、
はい、
織姫さんと彦星様はどういうご関係かご存知ですか。
中を引き裂かれたんじゃないか。
まあ結構みんなそんな感じでぼんやり覚
え、なんかだって七夕って恋愛のお祭りなんじゃない
の。まあ、お祭りではない、まあお祭りっていうか、そうなんです。実はこの皆様言います、織姫様、彦星様、まあ、四季女と剣牛なんて言い方もするんですけども、はい、まあ、お名前の通り、いわゆる中国家の、話から伝わってきて、この7月7日にあるんですが、この二人よく間違えられるのは恋人同士というような間違いをされるんですけども、
はい、
実はこの二人 夫婦なんです。
あ、そうなの、
はい、
遠距離夫婦なの。
そうなんですよ。でこの夫婦じゃあなんでこんなに年に一度しか会えないんだと言いますと、はい、まあ、その伝説によりますとあまりにこの夫婦仲が良すぎて、それぞれの仕事がはかどらないために、1年に一度しか会えないようにということで、それ以外の日は仕事に追われるようになったという、まあ、儒教の思想から来ているということ
です。364日も仕事に追われて1日しか会えないってどんだけ意地悪やの、
ね、大変ですよね。
それは儒教は意地悪すぎますね、はい。
まあ、あとは、その、織姫様は織姫というぐらいですから、はい、織物です。はい、まあ、縫製とか、そちらの方の、まあ、お姫様というかね、そういうことですので、この、七夕というのは、まあ、そういった裁縫関係の上達を願う、そんな日にもなっているということで。
そうなんですか。
はい。あとは、各地でね、7月7日だったり、逆に、8月7日だったりとか、はい、まあ、いろいろと割とバラバラだったりするんですけれども、このた、七夕ここのあたりも日本らしいんですけども神社でもお寺でもやるんですね。
何でもありね、
はい。まあ、そもそもがさっき言ったように中国の、まあ、そういった、お話から来ているということで、神社でも七夕祭り、あとは、まあ、星祭りという名前でやったりとか、あとは有名なところでは東京の増上寺っていう歌にも歌われる増上寺、あちらの方では、都会の真ん中でこの七夕祭りというのを参加しているということらしいです。はい、ね、佐藤さんご夫婦なんですよこの二人。
そうなんですか。
なかなか、ね、ちょっと知らない話で。
でも仕事第一な
んで、ね、今時なら
今時労働基準法違反だよね、364日も働かせるってね。
でも仲良すぎて働かねえってのはそれもどうなんでしょうって話もありますけどね。
うん、まあまあどうでもいいんですけどね。いや今日はだってみんな七夕やる気にならないでしょう、
ね、
はい。
星でいうとベガとアルタイルというね、そういうことなんですけども、まあそのあたりはどうでもいいんですけれども、そんな話もリトラジらしく挟みながら、
はい
はい、始めていきたいと思います。そうですね、あと冒頭何かお話あります？
え、今週のビッグニュース、うん、一応あるでしょう。
何か、
オウム真理教関連のお話が、
はい
はい。
まあ、これも当然皆さんご存知の通り、昨日ですね死刑執行が、施行されたということで、まあ、かなり特別番組なんかも組まれて、大きく報道されたんですけども、ただその報道の仕方があれはどうなんでしょうっていうことで、
まあ、テレビ局のモラルも何もないよね、
うんうん。まあ、あとは当時の話をまた、ね、掘り返して当時のメディアの扱い方とかね、
まあね、 TBS のせいで人が亡くなってるんやからね、はい、うん、それとあとは松本サリン事件の河野さんをね陥れたあの報道の仕方とかね、うん、やっぱりメディアってダメだよね、当時からダメだよね、
のもまあ含めて、ちょっとまあ一つの時代というか、まあ一つの区切りがついたということですけども、サトシさん、
はい、
サリン事件の頃ってのは佐藤さんどちらでどういうふうに過ごされてたか覚えてらっしゃいます？
サリンの頃は
23年前って言ってましたね、
うん、ああ岡山帰ってきてたかな。
ああ一時期東京でしたもんね。
そうです。
ではサリンの時は東京ではなくて岡山に戻ってきたぐらいのちょうどそんなあたりですかね。
あ、そうですね、
うん、なかなか、まあ、東京にいらっしゃったってことですので、ね、住んでたことも含めてやっぱりちょっとその怖さっていうのは若干ありますよね、その辺は。
まあ、そうですよね、
まあ、朝の時間帯で。
そうよね、
全く無差別にということもありまして、
なんかいくらね死刑に、
はい、サリンの頃は、
はい、
あ、東京でしたね。
まだ東京でしたか。
地下鉄日比谷線は私使ってたんですよ。
はい、はいはいはいはい。
それで、あれ休みの日に起きたんかな。
あれ
仕事があった日、普通の平日だったんじゃない？
多分平日だったと思うんですけ
ど。平日です、はい。土曜日だったかもか。
ああ、なるほどなるほど。
まだ当時土曜日は労働してました、
ね。ってことは結構かなりリアルにその事件を受け止める感じになりますよね。
そうですよね。あ、うん、帰ってきたばっかりから。
まあちょっとね、当然
でも
記憶が、まあでもね、
あんな事件あったら地下鉄乗るの怖くなりますよね。うん、
いやー、そうでしょう。怖いでしょう。
まあ、
うん、何か分かんなかったからね。
そうですよね、当時はね。
そうよね。サリンなんて言葉も知らなければね、あの専門職って言われる人たちも誰も分からなかったんだもんね。
そうだよね。だから運び込まれた患者さんっていうのもそれがどう処置していいか分からなかった。
中毒らしいけど何の中毒か分からなかったんだもんね、うん、で結局、
まあ、処置が遅れてどうしてもねっていうこともあったりとか、
それとサリンをね捨てるために亡くなられた方もいらっしゃるしね、はいはい、だからなんかね、まあ、朝原彰晃っていう人はさておき、なぜ他の人たちはそんなに朝原彰晃に陶酔して人の道を外すようなことをするようになってしまったのかっていうのをね、まあ、今更言ってもしょうがないんですけど、彼らの人生は何が起こってあの風になってしまったんだとか思うと、まあね、今更どうしようもないですけど、なんとも言えない気持ちになりましたよね。別にあの人たちの死刑執行したからといってサリン事件で亡くなった方は戻ってくるわけじゃないし、ね、サリンのせいで後遺症残って障害者になっちゃった人たちの体が元に戻るわけでもないし、遺族の気持ちを思ったら自分の手で殺してやりたいと思ったところで、ね、元に戻るわけじゃないので、うん、まあ、なんかいろいろと思うところはありましたけど、うん、あの人たちはなぜあんな風になってしまったんだろうと 思って見ていました。
まあ、あの事件以降、日本 そのテロというものに対する考え方っていうのが本当に180度変わった瞬間だったかなって今思うと、
まあ、でもさ、それに対してテロに対しての法整備が全然できてないからね、日本はね、
う
ん、
まあ、あとはその不審物というものもね、はい、かなりそれまで性善説であったんですけども、街中から例えばゴミ箱が消えたりとか ね、今でもそういったアナウンスが流れて、
不審なものは触らないって、あれはサリン事件以降にそうやってアナウンスされるようになったわけだからね、うん、その前までは日本人みんな無頓着でしたからね、うん、
まあ、日本のみならず世界的にもとても衝撃があった事件の、まあ、そういった一つの区切りがついたということが、ね、今週ありましたけども、
それでさ、日本が死刑執行したからって言ってさ、欧米とかヨーロッパの人たちがなんか声を上げて反対とかって言ってるけど、あの国の人たちってさ、凶悪犯罪者をさ、うまいも言わさずその場で射殺して殺してさ、それでおしまいにするのに、何日本にばっか行ってくるんだとか思ったらさ、内政干渉なんですけどみたいな、腹立たしいんですけどみたいな、
主張するのは別に問題ない
し、いやいやいや、あなたたちじゃあそのね、銃を持った犯人をさ、その殺さずに捕まえてちゃんと裁判かけてやれよとかって私たち日本人は思うじゃない。なのにあの人たち問答無用で銃殺するじゃんね。どっちがやばいよってすごい思います。聞いてる、はい、サトシさんどう思いますか。
そうですよね。
ねえ、だって問答無用の銃殺って日本人からしたらどんだけ極悪非道だって思いますよね。
うん、
ねえ、そうよ、
はい、
だから EU は反対しますとかってちゃんちゃらおかしいわと思って見てました。
まあ、そのあたりそれこそ宗教的な絡みがあるんでね、キリストから来る、
キリスト様 は極悪人はその場で瞬間射殺してもいいって言って見えるんかねっていう、
いやいやそうではなくて、はい、うん、少し話変えましょうか、今週のニュースというところでいくと、サトシさんはどうですか、見てますか、ワールドカップは。
あ、見てますよ。
はい、まあ、週の頭になるのかな、まあ、日本は大変ちょっと残念な結果、まあ、残念というか惜しいというか、なかなかこれも賛否分かれるところだったりしますけども、
いいじゃん、誰もさ、グループ予選突破するなんて思ってなかったんだから、グループリーグ、うん、すごいじゃん。だってあれ賞金違うんでしょ。
もちろんもちろん、
ね、最初参加するだけだと9億だけど、1個勝って上に行くと13億なんでしょ。それ4億も増えりゃ何でもやって勝ちたいよね。
まあね、いろんな見方はありますけども、佐藤さん、何か印象に残ったシーンとか場面とか、まあ、日本に限らずですけども、
フランスの M、
はいはい、M プペ M バエ
M、
はい、本当に名前が出てこないですよね。
もう本当にやつはすごいですよ、ね、
うん、昨日でしたっけ、一昨日でしたっけ、フランスと、あいつどこだったっけ、あ、見てたんだけどな、
ウルグアイ、
あ、そうだね、
だかだっけ、
はい、やってましたね、
そうでした、
まあ、うん、まあ後からも少し話しますけども、まあ、我々ほら J2 をずっと見てるじゃないですか、
はい、
でそれからこう、ね、今ワールドカップをこう見てると
え
もうなんだかねこの速さについていけてない感じがありますよね。
いやもう本当にねもう全然違いますよね、
うん、同じスポーツかっていう感じで、
はい、やっぱそんなに違うんだ。
まあ、攻守切り替えなんて言い方をね口酸っぱくどこの監督も J2 でも言うんですけども、はい、もう切り替えの速さとかあとはそのチームというかメンバーが一斉に動く感じっていうのが、
はい、
いわゆるそのクラブチームじゃないのに、
はい
ね、ナショナルチームなのにそれに対しては練習、ね、してない連携の練習なんてそれほどできてないのにあれだけ綺麗に決まるのかっていうことは、まあ、素晴らしいですよね。
はい、
どこのチームを見ててももうここまで来るとね。
でまた確実に決めます、うん、
決定力なんていう言い方もこれもするんですけどもまあ違いますよね、
はい、
変な吹かし方とかないですもんね。もうだから3手4手ぐらい前からやられたなって感じがしたりとかね。
本当もうやられるところが3手前から読めちゃうってこと。
なんかもう一つのミスでこれはファールしないと止めれねえなっていうような速さとか。
なるほどね。
はあ、佐藤さん日本代表どうですか。
あのね、はい、要は西野さんもうちょっとやってくれんかな
ああ監督を今後の続投ですか。はいはいはい。まあね、今も新しい監督がちょっと表明しててまだそんなオファーなんか聞いてねえ俺はみたいなこと言ってますけども、
ほう、
はい、うん、まあ協会自体がねちょっともう一回きちんと清算しないといけない部分はありますからね。
するわけないじゃんあの協会が。そのするんだったらあんなことしないでしょと思うんですけど、
うん、西野監督どうですか佐藤さんの目から見て。
結局人選の面ではうーんと思いましたけど、
はい、
結局結果につながったんでね、うん、やっぱり見る目あったのかなと思います、うん、
まあ、僕らも外野で全然内情わかんないんですけども、人心掌握術みたいな言い方なのかもしれないですけども、選手とのコミュニケーションなおかつそのスタッフも含めてのこう全体のコミュニケーションっていうのはすごく、まあ、円満になったんだろうなっていうのはちょっと見て取れるところはありますよね。うん、まあ、別にだからといってハリルさんが悪かったとは思ってはいないんですけども、あの時点で話を引き受けてで、まあ、当然ここまでの結果を出したっていうのは、まあ、当然誉れなことだなと思って見ていますけどもね。あとは、まあ、この西野監督も含めですけども日本人とか、まあ、外国人監督論みたいなところもちょっと言われてますけども、佐藤さんはな何かお考えあります。
ああやっぱり日本人がいいんじゃないでしょうかね、うん、やっぱり日本語が通じるのが一番いいかなと思いますけど、う
ん、あけみさんは。
というか本当に日本をサッカーで強くしたいんだったらもうちょっとなんかビジョンを持って一貫性のあることをやってった方がいいんじゃないんですかっていう、うん、だって取ってつけたような感じで監督変えてでたまたま結果出たからみんな OK みたいに思ってるけどいや実はそうじゃないでしょっていう、本当に日本国を代表する素晴らしいサッカーチームを作って世界と戦いたいんだったらやっぱちゃんとビジョンを持つべきでしょ、
うん、
ねって私は思うんですけど、うん、はい。
まあ、監督のまあ人種というかその、ね、日本人、外国人、まあ、いろいろどちらにしてもメリット、デメリットはあることだと思うんですけども、うん、まあ、今の段階で日本人の方が俺もいいのかなとはちょっと半分思ったりもしてますけどもね、
はい、
うん、
でもやっぱりさなんていうの選手個人個人の能力っていうのがやっぱり世界とはまだそれだけ離れてるわけじゃない、
うん、
ねえそう思ったらやっぱみんな J リーグだけじゃなくて世界に行かないとダメなのかな。
というかただその当たりの強さとかってのは、うん、やっぱりルカクとかさベルギーの、
まあね、でもさ、うん、でもさ柴崎岳ちゃんさそんな体大きくなくてもやっぱ彼とか見てるとすごいワクワクするじゃない、うん、 まあ、もともと上手だったじゃない日本にいた時も、うん、でそれも世界に出てってさらになんか上手になったんだと思うんだけど、なんかさ、そのルカクみたいなさ、ベルギーでしょルカクって、うん、の体格の良さは日本人にはないけれども、日本人のあの体型でもあんなにうまくできる人もいるわけだから、うん、なんかどこやっぱりさ、ね、体型と体格のことをいつまで言ってもしょうがないので、うん、できる体型でやれるサッカー、世界と面白い試合をしてたまに勝つようなチームになるためにはどうしたらいいかって考えるべきなんじゃないんでしょうか、うん
うん、佐藤さん、
はい、
海外での経験があるなしみたいなところ、まあ、その例えば今回 J リーグからですと、まあ、庄司がね割とずっと出てたぐらいなのかな、まあ、あとは牧野とかなるんですけども、
あ、いや、あの山口蛍も
あ、そう、あ、そうですね、
うん、
そのあたりはどうですかね、海外経験はさせるべき、海外組に国内組みたいなこともちょっと言われたりもした時期もありましたけども、
あ、やっぱり行きたい人は行けばいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、
だから宇佐美なんか今で2度目の挑戦をして、まあ、ある程度ちょっと結果出てきてる感じが、まあ、前回以上にはね、うん、ありますし、まあ、若い世代ですよね、
はい、
うん、例えばあのガンバにいた堂安律君なんてのは今海外行ってすごい調子あの上げてますしね、その辺の次の次世代が、ね、どんどん出てきて、 あの、あれどう思います、話があれですけど、例えば長谷部とか本田がですね、
ええ、
代表引退を表明したりするじゃないですか、
はいはいはい、
あれって表明するものなのって俺は思ってるんですけど、だってそのポジションが他にいい人がいれば外されるだけじゃないですか、
ええ、
自分から表明する必要ってあるのって思ったりするんですけども、
うん、やっぱ若い選手に対して、
うん、
頑張れよっていうことじゃないですかね、
うん、だからそれなら逆に俺は代表いつまでもいいから俺を脅かす存在出てこいよぐらいのことをね、
ああ、はいはいはい、
言えばいいじゃないですか、
うん、もうありますよね、
あの AKB の篠田麻里子のように、
まあさ、あれスポンサー様関係にさ、いろいろ一言言っとかないかんのじゃないの、やっぱりお金絡みなんで
まあね、
結局そういうとこなんじゃないの、
なんかね、あの代表を自分からこうもう
出ませんって、まあ、だから代表に選ばれ続けるのが当たり前だった人間なんだから、まあ、年齢も年齢だけど一応オフィシャルに発表しとかないと、まあ、スポンサーさんの都合あるよねみたいな、その辺なんじゃないの、
スポンサーがどうなのかな、まあ、
だって別に選ばれなかったら日本代表じゃないわけだから、そうそう、
だからちょっとね、なんか、うん、なんかね、あれはいつも、ね、見てて違和感を感じるんだよ、
だから一応そうやって一言言っとかないと大人の事情でいろいろめんどくさいんじゃないの、
例えば中田がさ、サッカー選手辞めますっていう話だったじゃん、あの時は、
ああ、
ね、僕は旅人になりますっていう風な、はい、まああれはあれでいいんですけど、
まあいいんじゃない、だってそんなキャラだったし、
う
ん、
はい、まあね、ワールドカップこれから佳境に入ってきますから、佐藤さんまたちょっと別な意味で寝れない感じもありますよね、
あ、そうですよね、
なんか見ちゃうと見ちゃいません、あれって、ね、
ちょっとねやっぱりほっとけないですよね、
前半だけにしとこうかなとかって見てるとそのままずるずる、ね、
そうなの、私ねあんまり見てないんですけど、あの上からのアングルのね映像がすごいいいなと思って、ベルギーの最後点取ったあのカウンター攻撃とかも上からのアングルでガーって追っていく映像とかって、うん、普段の J リーグではあのアングルないじゃないですか、あれはね見応えあるし、その流れの感じとかがね、あれゴールキーパー目線よね、ゴールキーパーが平たく見てる目線だよね、うん、であんなの見ると普段見れないからすごい楽しくって、ダゾーンさ、どうせいろいろやるんだったらあれぐらいのことやってよと思ってねあんなアングルいいんじゃないと思ってね、あのあれよ、豊スタで上から鳥のように見下ろしてるような雰囲気だったじゃない、うん、あれが見下ろしてるのが豊スタだと自分は固定で座ってるから動かないんだけど、ずーっと動いて見せてくれるわけじゃない、あれすごいワクワクした、うん、ねえ、 J リーグの中継もあれぐらいの映像で見せてくれるとありがたいですね、
はい、あとはまあ物議というか今回から導入されてます VAR、 ビデオアシスタントレフリー、これはどうでしょうか、佐藤さん。
やっぱり画期的だと思いますけど、うん、ラグビーはもうちょっと前からあったの。
あ、そうなんですか。
ええ。
ラグビーもチャレンジって感じになるんですか。
あ、そうですよね。
アメフトなんかも前からありますよね。
ラグビーはね、はい、サッカー、今回のワールドカップよりは、はい、もっと時間かかってたんですよ。
あ、そのチャレンジしてから確認するまでが。
だけど、サッカーワールドカップは、はい、結構早かったですよね。
ね、まあ、多分システムがとてもこうシステマチックになってるんだと思うんですけど、はい、まあ、カメラがずっと追ってて、いわゆるその VR の審判っていうのが、モスクワの、まあ、スタジオみたいなところでいるんですよね。はい、でそこでそのレフリーが確認しに行って、そこの問題になるようなアングルだったりそれだけを見て判断するっていうことなの で、
はい、
でそのアドバイスなんかも多分その手前の段階でもうどんどん情報は入ってきてるので、はい、まあ、その主審というか、ね、レフリーの判断がすごく早いですよね。止まってる時間がそんなにあんまり苦痛じゃなかったりするんで。
ああ、そうなんだ。でもね、あのシステムはね J2 にこそ入れるべきよ、やっぱり。
うん、
審判の技術が未熟な J2 でこそあれは活躍して、 J2 サポーターも納得できると思うんですけど。
そうですよね。
ね、
今日ね、
はい、
ファジはね、
はい、
岡道義さんだったんです。
はい、そうです
ね。あら、岡さんですか。
はい、
それはまあストレス溜まる試合でしたね。
いや、まあまあね、結果ファジ寄りになったんで。
ああ、そうですか。
後半のアディショナルタイム微妙でしたもんね。
やっぱりあとちょっとベルディ側からなんかあったみたいですね。
は
い、
う
ん、
ああ、なるほどね。
まあ、ね、なかなかこう 人もいるし技術もいるしお金もかかるしってことで、なかなかまあ J リーグどこまでやれるかってところもあるんですけども、
大体さ J2 の試合の話してさ、審判岡さんだったって言った瞬間に話が通じるっていうのはどんなものか大体想像できるでしょ。
でもね、
どれぐらいの評判よ
って今日見てたんですけど、まあ、ファジ寄りって言われるかもしれないですけども、ポジショニング悪くないところにちゃんと立ってた気がしますけどもね。
いや、じゃあ上手になったんですよ。、まあ、散々批判されて上手になったってことにしておきましょうよ。
どんなマニアックな話をしてるんだ
ったら。いや、だからこれでも通じちゃうわけじゃないですか。それぐらい審判のレベルが低いっていうことは、やっぱり J2 こそあれを入れるべきですよ。うん、そんなさ、ダゾーンマネーで J リーグ金あるんやからさ、日本全国のスタジアムにあれつければいいじゃんね。それぐらいの投資したっていいんじゃない？なかなか、
まあ、ただ、VAR があることによって、とてもクリアに、ジャッジが進んでるっていう印象はありますよね。
そうですね。うん、
逆に言うと、今までどんだけ、こう、シミュレーションで取られてたんだっていうところもあったりね。
でもさ、審判は自分の判定を覆されるのは悔しいけど、でもさらに上手になってやろうっていう闘争心が燃えると思うんですけど、いかがですか？
覆されるというか、自分で覆してるんだから、うん、自分が納得して覆してるんだから、そこには別にわだかまりはないと思う
よ。だからその覆さなくていいようなジャッジをしなければいけないと思うわけじゃん。うん、そうすると、向上心の高い人は、
もちろん、
もっともっと俺は負けちゃいられないっていう思う前向きな人もいると思うし、あんな相手にやってられるかって思う人もいると思うんですけど、でもあれはやっぱりね、必要ですよ、J2、J3 とかに。間違いね。
で、佐藤さんが言ったように、あれだけのスピード感を持ってジャッジメントが進んでいくんであれば、とてもスムーズだなとは思うんだけど。
じゃあライブで見ててもそんなにストレス感じないのかな？テレビで見ててそれだけ感じないってことは。
はい、我慢できる範囲ですよ ね。
なるほど。
ラグビーとかアメフトだとやっぱりちょっと試合止まってるなって感じはありますもんね。
もうなんかね、間が抜けるんですよね。
あとは、まあ、プロ野球なんかもそうですよね。若干あったりもしますもんね。
なるほどね。うん、
まあ、正確なジャッジが出るというのは悪いことじゃないのでね、お互いに。で、シミュレーションで取られた方もそのジャッジが覆っても特に文句言わないっていうね、選手側から。
もうシミュレーションって分かってるからね。そうそう、自分がシミュレーションしたんだって分かってるからでしょ。
ネイマールの転がりっぷりっていうのが結構
有名なね。ネイマールってそういう人なんやね。
っていうのが徐々に。
徐々にね、バレてきたんやね。
はい。そうですよね、イメージダウンですよね。
イメージダウンよね、それこそね。うん、
ブラジルの子供たちがネイマールが転がるシーンをみんな真似してるっていう。
ああ、なるほどね。
はい。ですね、チャットの方ではジャクソンさんいっぱい書いてもらいました。まずは前にも書いたかもしれませんが、日本のサッカー協会は大昔から学閥とか出身実業団閥とかという、まあ、そういう 学罰が、ね、あるのを知らないと、いろんなことが見えてこないんです。マスコミは元選手が見えないようにしているのが問題です。協会に問題があることを声高に叫ぶだけでは意味がないのです、というような、なかなか病巣は深いぞってこと、
うん、じゃあどうすればいいのっていう、
まあ、相撲協会なんかもそうだったと思うんですけども、本当にこう中から変えていくというのは、まあ、一番難しいんでしょうけれども、そういうところが必要なんでしょうかもね、うん、そして私が疑問に思っている代表引退を、ね、こう表明するということは必要だと思います。代表と、所属クラブとの兼ね合いは常にあるし、いつまでも代表に呼び出されたくないというのは、まあ、選手のエゴと断罪すべきことは断罪するのは簡単ですが、代表がすべてと、代表がすべてにすべきとは自分は思っていないですと。まあだから代表は私もこれで引退するんで、クラブの方とか、まあそっちにこう重きを置きますっていう、まあそういう表明というのは、まあまあわからないではないですね、この、うん。それと、ラグビーはテレビマッチオフィシャル、TMO というシステムで、主審がビデオ確認お願いしますという形です。基本、得点と重大な反則、新品の場合のみです。主審が見えなかった反則、ビデオレーションも含む、まあ、ごめんなさい、バイオレーションも含むの場合は、TMO から主審の耳に報告があります。なお、アメフットはもともとプレーが切れるので間延びはしませんよということですね、うんうん、まあこの通りですね、かね、ラグビーに関しては
そうですね、
はい、だからラグビーって割とこう流れの中のスポーツだったりするんですよ。まあ、当然切れるシーンはあるんですけども、それでも割とつながってきますもんね、ラグビーに関しては。
そうですね、うん、やっぱりまあ、サッカーもそうでしょうけど、うん、やっぱり流れっていうのは大事ですよね、
うん、だから結構明美さんなんかも見ててよく分からないけども、こうスクラムで潰されて、でボールが出るか出ないか、出るか出ないかってぐちゃぐちゃやってて、また出て、そこからまたスタートみたいなところでまた向こうで潰されてっていう、結構ね流れがありますもんね、あの中ではね、
はい、
はい、だからなかなかこう細切れになるときついものがある
って。なるほど、
はい。まあ、逆にアメフトっていうのは割とこうクォートワンプレーワンプレーごとにセットプレーやってるようなもんなのでという話ですね、はい。大変に長いこと最初話をしてもう1時間近くになるんですけども、では佐藤さん、じゃあメールのご紹介ちょっとあるんでお付き合いください。
すいません、私今日メールできませんので、
はい、あ、いやいや、もうこれがメールだと思ってますから大丈夫です。
はい、
はい、ではメールはこちらの方から、ホイホイさんのメールをご紹介しましょう。最近名古屋は暑いというタイトルでいただきました。明美さんのいないリトラジは物足りなさを覚えてやまないホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
明美さんのボケボケ感と逆に鋭いツッコミを期待しているのからなのです。ヒデさんの私生活を探索するつもりはありませんが、明美さんが毎週外出するようになった背景にはどんなことが起こってるんでしょう。ちょっと野暮ネタですが、今回は書き出しに使ってみましたという。はい。そこは聞かないでって嘘ですよ。そんなことないんですけども。
それは秘密ですよ。それは言えないな、オフィシャルな場では。
はい。全くそんなことはありません。はい。名古屋城天守閣の木造復元工事ですが、進み始めています。6月4日に使用する木材をおよそ94億5500万円で調達するという計画についての、議案が名古屋市議会の委員会で可決されました。木造復元にはおよそ4500立方メートルの木材が必要とされています。このうちの4割にあたる2000立方メートル余りに相当します。総事業費は505億円とされています。残りの分は昨年から始まっている金シャチ募金や、天守閣を木造で復元することによる入場者数の増加と入場料の変更を行うことによる入場料収入で賄うことを考えているようです。完成予定は2022年12月末を目指しています。一方、名古屋城に関しての完成したばかりのものがあります。名古屋城の本丸御殿の復元が完成し、2018年6月8日に全面公開されました。10年の歳月をかけ、建築、美術、工芸の最高峰の技術の結晶で復元されたのです。また本丸御殿前には、今年の3月に、城下町を模した金シャチ横丁がオープンしています。 新名古屋飯なども味わえるようです。本丸御殿には私も行ってみたい。ヒデさんや明美さんに、探査報告を願っておきます。あとはリニア工事とか最近の名古屋は暑い、限りでございます。ということでいただきました。ホイフさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。佐藤さん。
はい。
名古屋は来られたこととか、こう観光的なこととかってございます？
観光はほとんどないんですが、
はい。
現役時代に、ね、はい、名古屋で、まあ、正月に名古屋で試合してました。
あ、ラグビーの。
はいはい。
ってことは、みずほか何かですかね。
あ、みずほです。
はいはいはい。
ええ、
じゃあ、まあ、その時にこう寄って、まあ、じゃあ、特にそんなに時間もなくという感じですかね。
あんまりないですよね。うん、で、あとは、私の実の兄がね、
はい、
兄貴が名古屋にいます。
あ、そうなんですか。今も名古屋でお住まい。
ええ、そうなんです。
なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、そちらに行かれたことがあるかないかとか、そんな感じですかね。
そうですね。おいの結婚式で、日帰りで行きましたかね。
はい、まあ、それも、だから、それで行って帰ってみたいな感じですよね。
はい。
はい。名古屋飯っていう言い方をしたりするんですけども、何かあります？こう、名古屋飯と言われて、思い浮かぶようなもの
は。もう、味噌カツと、きしめと、
はい。はい、
ひつまぶしですか。
ああ、なるほどね。何か召し上がったものは？
ね、きしめんは名古屋駅で食った。
はいはい。
あとは食べたことないです。
なるほど。
まあ、味噌カツはよく似たのは岡山にもありますけど。
岡山って味噌って赤味噌とか召し上がります？
ああ、あんまり食べないですよね。
ですよね。
大体合わせですよね。うん、合わせ味噌ですよね。
我々も行った時にそんなにこうね、お味噌、
赤味噌はこのこの辺だけでしょ。赤味噌って日本全国でも、他でも赤味噌食べるの？東中部っていうか東海というかこの辺だけなんじゃないの？
長野とかね、あっちの方になるかな。
あれ信州味噌やん。
あ、そこそこか。
うん、
はい。まあ、あの、そんな感じで、名古屋飯いろいろと今言われた感じでね、最近だと台湾ラーメンとかね。
はい。
あ、
はい、前もあの話しましたけど、ここ
で台湾ラーメン、
うん、あとはまあ昔から言うのだとエビフライとか。
エビフライね。
あとはスイーツで言うと、まあ、ウイローとかね。
ウイローね、
はい、そんなものがあるんですけども、
まあ、手羽先でしょ。やっぱ手羽先とすがき屋でいいの、
はい、
とりあえずは
なかなか、まあ、岡山、ね、関西以降、あの西の方だとこう言葉とか、まあ、物としてのイメージはつくとは思うんですけども、こう食べたことがやっぱりなかったりするものも多かったりもするんでしょうけども、
はい、
はい、名古屋城、金のシャチホコで有名ですけども、なんとなくイメージはつきますかね。
ええ、
見られたとか遠目で見たとかそういう記憶も特にないですよね。
ああ、遠目でも多分見てないと思います、
は
い。
我々ほら岡山城に行ったじゃないですか、
はい、
岡山城ってあれちょっと小高い山みたいなところにありますもんね。一段高いところに。
そうです、そうです、
ですよね、
はい。
で、まあ、すぐ横には
兼六園、
兼六園じゃない、
後楽園、
後楽園、
はい、があって、で、まあ、岡山城の展望台というか天守閣からは岡山の街を一望できる感じで、
はいはいはい、
ね、
可愛くない桃太郎が道路にいっぱいいたよね全然可愛くないね、桃太郎。
リアル桃太郎。
リアル桃太郎。なんでこれなのって、童話と違うみたいな。いやいや、
あれ、有名な彫刻家の、彫刻家っていうか。
有名な彫刻家でも、桃太郎可愛い方がええじゃん。
いやいやいや。はい。ですけども、名古屋城というのはですね、いわゆる街の中に、こう、別に山もなく、はい、平地にあるんで。
岡山城そんな小高かった？
ちょっと下高いですよ。
ちょこっとだけ坂道上がったくらいじゃない？
まあでも、ちょっと小高い、うん、まあ山という、山でもないんですけども。うん、はい。あんまり覚えてないですね。
うん、だから、可愛くない桃太郎しか覚えてないんですけど、みたいな。うん。
ですから、まあ名古屋城っていうのはね、こう、行かないとなかなか見ることがなかったりも。
名古屋城ってわざわざ行かなきゃいけないんですよ。なんていうの、名古屋城しかない、周り観光庁街なんで、わざわざ名古屋城だけしか行かなきゃいけなくって、他に行くとこないもんね。うん、名古屋城しかないんですよ、佐藤さん、はい、実は。で、観光地が、まあ、名古屋城行って次どうするのっていうと、うん、どうしようねっていうぐらい、他に何にもないんです。うん、はい。
あ、 そういえば、はい、この前ね、横浜 FC が来た時に、
はい、
カズがどうも、岡山城のあたり散歩してたらしい
あ、そうなんですか。それはまあみんな嬉しくてしょうがないですね。
結構目撃情報が入りました。
はい。
まあね、目立ちますしね。
目立ちますよね。
割と J2 の選手ってあちこち出没してますんでね。まあ
気づかれにくいですからね、普通にね。うん、
佐藤さん、ファジの選手とかって結構目撃情報どうですか？
ああ、岡山市内じゃ結構あるみたいですけど。
あっちで赤峰がいたとか。
よく行く焼肉屋があるとか。
はいはいはい。
なっちゃんやともこさんは、はいはい、よくそのところを追いかけて行ってます。
お好きですね、あの
二人。お好きですね。
かなりな、ね、本当に、岐阜にも何度も来られてますし、ともこさんに関しては。まあ、そんなわけでして、お城周辺というのは、割と FC 岐阜の選手なんかも岐阜城登ったというのはね、
ありますね。
よくツイートしてますけども。ま
あ、でも、いつか名古屋城行きたいですけど、今は、混んでるんですよ、名古屋城。うん、この、新しくなったおかげで。
本丸御殿というのがですね、佐藤さん。
はい。
名古屋城の、まあ、すぐ、まあ、中にできたんですよ。こちら、新しく。
はいはい。
復元がされまして。まあ、今、一般公開されてるんですけども。
ええ。
まあ、つまり、本丸御殿ですので、日常、その、殿様が生活をしていた、そういう空間ということですね。
ああ。
はい。で、こちらですね、日常生活してるので、まあ、その、お殿様が、いらっしゃる、控えの間とか、その、こう、謁見の間とか、そういうところが、本当にきらびやかにできてるんですけども、
ええ、
私もまだテレビだけで見ただけなので、あれなんですが、お風呂があるんですよ。
ああ。
お殿様が入る。
蒸し風呂なんです。
うん。で、お風呂っていうとなんかこう、湯船があって、ヒノキで、みたいなイメージがあるんですけども、今言ったように蒸し風呂、いわゆるサウナのような感じで。
下で下女が幽体、下女か知らんけど、侍か知らんけど、下男が幽体って、本当にヒノキの木で作った、サウナ室みたいなのがあって、下からビューって幽体くんですって。
はい。
息でしょう。
息なのかな。
息。
はい。まあそんなね、ちょっと、当時 の、ね、お殿様の生活が垣間見えるような、
ええ、
そんなところになってますので、
楽しい名古屋城会話の間に挟んでいいですか、
はい、
岐阜市合同浸水しました、冠水、22分前のツイートでもう水没してます。
あ、本当に。後でじゃあちょっとチェックしましょうか。
もうこれはダメですね、あ岐阜市切れた、
はい、
これはあかんすわ。
まあ、そんなことでして、名古屋城ね、ちょっと本丸は一度近いうちに行ってみようかなと思ってますけれども、はい
はい、
佐藤さんも本当にね、何度かこっち方面来そうで来ないっていうパターンがあったんで。
そうなんですよね。
ぜひ一度、
ね
え、まあファジにかっこつけてでも結構ですし。
いや、本当、リトラジスタジオ行きたいです。
はい、
私たちも行けないからさ、なかなか行けないって。
ね、まあ、開けますよ、当然。来られるんであれば。
え？
来られるんであればね。
はあ、はあ、
はい。
じゃなくて、私たちも最近どこにも行けないから、まあ、ね、はい、みんなやっぱ小手らしいし、ペット飼ってると出てきれないって。うん、やっぱりね。
佐藤さん、お車って、
はい。
こう、遠方までって、こう、ドライブとかって、どこまで行かれたとかあります？岡山から。
あ、最近じゃあね、まあ、何年か前アウェーで、
はい、
山口まで、
はい、行ってましたね。
あ、
山口までも結構あったんでしたよね、確かね。
いや、ありました。あれですよ、霧で、
あ、ぐるっと回らなきゃいけなかったんだ。
迂回していきましたしね、
一度山陰の方に抜けて、そこから日本海側の方に抜けてから入ったみたいな。
中国道に迂回したんですね。
そう、あ、そうですよね。
じゃあ山口の残念なお話挟もうか、うん、山口の脱菜の工場を水に浸かって操業停止ですって。
あら、
笑い話じゃないですよ。製造中止ですって、脱菜の工場。
あれ山口だったんだ、お酒。
そう。ただでさえ脱菜人気で品薄なのに、これで当分作れなくなるって言ったら、まあそれはまあ今回の大雨のことみんな恨みますよ。
うん、
はい、ということで、はい、
はい、
あ、ハスラーでしたよね、
誰か。
車、サトシさん。
あれ？よくながハスラーです。
あ、どうですか、ハスラー。
え、いいですよ。
うん。
ハスラー。ももクロちゃんだし。
うん。CM かね。
ああ。
何を知りたいの、ハスラー。
いやいやいや、あんまり険しい道とか遊びに行かないのかなとか思って。
うちのハスラーは、あれなんですよ。ファジカラーなんですよ。
おー、ファジカラーなんだ。
だから、小豆色と。
エンジ色なんです。
エンジ色なんだ。へ
ー。まあまあ、ね、岐阜岡山間、来てこれない距離じゃないっていうのは、私は走ってみて分かったんで。
まあね、もう高速道路のガソリンスタンドがあまりにもなさすぎるので、満タンにして途中で入れないと、あれ、ずいぶんなかったよね、ガソリンスタンドね。どこだったっけ、あれ。
ね、まあ、岡山で入れて、大阪抜けたぐらいで入れるってもらえれば。
そうそうそう。ないんですよ、高速道路で。ガソリンスタンドが全然。岡山から帰ってくるときになくてびっくりしたよね。うわー、足らんかもしれんみたいな感じで。で、皆さん、なかなかね、高速のガソリンスタンドないので、早めに入れた方がいいですよっていう、ちょっと情報を混ぜつつ、
はい、
6時間ぐらいだったっけ？朝一で出てってお昼に着いたもんね。
うんうんうん、そうそうそう。
あ、そうや、そうや、さ、お昼ご飯ラーメン食べてさ、ホテルのチェックイン2時だったのに、もう12時、うん半ぐらいについてどうしようかって思ったよもね、うん、まあ行く気になりゃ行けるんですよ、高速代かかりますけど、
う
ん、
はいはい、
日帰りはちょっと偉い、ね、うん、
ツイッターあたりで一回休憩取ったぐらいなんで、
ツイッター、はい、
ツイッターの手前かなんかでね、
あ、なんか滋賀県で休憩取ったんじゃない、
はい、まあお互い時間がを作ってね、いつか会えるといいんですけども、
はい、
はい、お待ちしております、
はい、ぜひ、
まあ、その時には時間があれば岐阜裏観光案内しますんで、
岐阜裏観光案内して名古屋城見物行って大水行ってピザ食って食べ歩きして名古屋と岐阜の観光おしまいみたいな感じだね、
はい、ぜひ奥様もご一緒にお越しください、
はい、
はい、
ジャクソンさんも誘っていただいて、
ああそうですね、
じゃあ岡崎も行くとちょうどいいかもしれないね、はい、八丁味噌巡りしてね、
はい、そんなことで、今週はホイフさんのメールでございました。ホイフさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
またちょっと名古屋ね、名古屋城行ったら。
ちょっと涼しくなって一段落してからですね。
夏超えてからぐらい
の。ちょっと夏は無理やな、エアコンかかっとるの、あそこ。
はい。ジャクソムさんの方のチャットは、ワールドカップの雑貨なんか書いてます。で明日から収録だと思ってたんで明日書き上げるつもりでした。ありがとうございます。
すいません、急に早くなっちゃって。
はい、来週お待ちしております。はい、あとはさっきの水保球技場の方ですかね、これラグビーの方ですね。
あ、違うの、ラグビーってサッカーのところ。
道挟んで1本あるんですよ、ラグビー場と。
あ、水保陸上競技場でサッカーやっとるでか。そうそうそうそう、うん、ラグビー場あるのにサッカーやらせてくれないの、企画が違うの。
ラグビーの球技場っていうのがあるんですよ。もちろんサッカーもできるんだけど、
うん、
球技場もあって、そこはスタンドが小さいの。
あ、収容人数が足らないってことね。うん、あ、なるほどなるほど、はい、了解しました。
まあ、あと、スガキ屋は少し前まで関西だとうどんのイメージで語られてましたが、今はどうだろうってありますけども。岡山ってスガキ屋ってあったってイメージあります？
岡山ないんですよ。姫路まで出ないと食べれないですもんね。あれ、どこでしたっけ、どっかまで行かないと食べれないんですよね。
姫路まで行って食べました、
うち。そうよね。そうやって教えてもらいましたよね。はいはいはい、
あと、桃太郎、犬山にもいますよってありますけども。
犬山のね、桃太郎神社の桃太郎はね、またちょっと毛色が違うんですよ、これね。私たちが行った時ね、ペンキが剥がれててですね、うん、あんまりピンクとか塗ってあったっけ、桃太郎。あんまり可愛くなかったんですけど、結構大きな桃太郎の像があるよね。
うん、
でも、童話の中の桃太郎の可愛らしさはちっともないの。うん、でも一応、犬山にも桃太郎神社あります。
はい。まあ、岡山の人連れてって笑ってもらうっていうのも一個かなと思いますね。
笑いで済むかな。
いや笑
う。これ桃太郎神社ってバカにされそうな気がするんですけど。
あとは昔のお風呂は基本サウナですよ、今でいうお風呂は当時は湯というふうに言ってました。
なるほど、
はい、なかなか、サトシさん追撃オフしたいですね、というか、あとは山陽道ですか、スタンドがないのって。確かそうです、
ね、確かそうです、はい、全然なかった。まあ、でも本当に今回高速も鉄道も多大なる影響が出てるので、まあ聡さんたちがね、岡山に住んでて今度広島とかあっちの方に移動しようと思うと結構大変ですよね。
ええ、今 新幹線も高速もダメで、
はい、
飛行機は飛んでるようなことでしたけど、うん、
新幹線も先ほどの情報ですと、あの1時間に1本ぐらいですけども、
あ、
山陽新幹線動いてるみたいですね。
とも子さんツイッターに乗ったって書いてありましたよ。どこに行かれるんやろうと思ったんだけど。
こっち来る？
じゃあじゃあこっちじゃない、あ、明日の長良川に、うん、え、そうなのかな、よくわかんないですけど、なんかぎゅうぎゅう詰めの新幹線乗ったとかって書いてあって、そういうこと
かもしれないね。
まあまあそれはいいんですけど。
あ、そうですか。
人の行動なんでそこまで見てると思うんですけど、まあ、たまたま目に入ったというかね。いやでも、
そうか、
うん、なんかね、
岐阜さん明日です。
明日なんです。明日でも愛媛の選手来れるんやろかと思って、もう来てるのかな、まあ、試合なんかあるみたいですけど、まあ、今とね、でも長良川から近いんです、長良川競技場で。長良川を越えないとたどり着けない人が大変なんで、岐阜駅からバスに行くにしろ何しろ長良川の橋を越えないと長良川競技場にたどり着けないので、迂回路はないんです。長良川を渡らないといけないからね、どっかの橋で渡らないといけないからね、え、無理だよね、あの、このまま雨が降ったらね。
全然大丈夫です。
本当？
はい、
本当本当？まあいいんですけど、何がいいんだろう。あ、そう、とにかく長良川次第なんです。どうすんの、このまま郡上高山降り続けて長良川ガンガン増水して切れまくったら。えらいこっちゃよ。
まあね、当然予断は許さない状況ではあるんですけども。はい。岡山今、佐藤さんの周辺お天気分かります？どんな感じか。
ね、天気はね、
はい、
まあ今降ってないかな、
ちょっとまあ小降りというか若干小康状態。
あ、そうですね、うん、
よかったです、
はい、降ってもパラパラでしょうね、うん、これ、うん、
どうです、先ほど言ってた何地区って言った、吉備地区、
吉備地区、あ、
真備町。
真備町。
ま
あ、水はもう随分引いてはいる感じですかね、もう今の時間って。
いや、真備町の水は引いてない感じ。
あ、本当に。
引かないですよ。あんなもん引かないよ。
まあ、でも。
無理よ、あんな。
ちょっとね、映像自体がかなりショッキングな感じがあって、信号機のスレスレまで来てたりとかね。
来てました、来てました。だから、道路交通標識の真下まで来てたりとかして、その下をボートで渡ってたりとかしたんで、もう無理ですよ。あんな引かない。どうやって引かすんですか？上からガンガン水来るのって。
まあね。
うん。だから、とりあえず命助かったけど、今後の生活どうしようって途方に暮れる方が多いので、倉敷市もすごい大変だと思うんですけど、市を挙げてね、バックアップしてほしいんですけどね。
うん。うん、そうですよ ね、
本当にお仕事関係の方とか大丈夫ですか皆さん。
会社に真備町の人もいますから、うんうん、どうなんだろう、
じゃあ、ね、まあ、月曜日にいろんなお話聞けますね、
まあ、まず出社できるのかどうかってところから、
まあ、そこからですよね。まあ、だから仕事できない会社も多いでしょうしね、
車が随分と水没してたっていう感じが見て取れたんですけども、本当に一瞬というか一気に流れ出た感じなんでしょうかね、決壊して、ね、
避難する間なかったみたい、
間もなくって、うん、だから地形的に見ると割と周り山あるんで、高台に逃げようと思えば、まあ、時間があればある程度そういった行動が取れるのかなと思ったんだけども、そういうこともできずにって感じですもんね、雰囲気を見てるとね、はい、うん、なかなか、まあ、さっきから我々の住むこの長良川もちょっといろいろとやばそうな水位の上昇が見て取れるんですけども、はい、
あ、愛媛 FC と明日岐阜試合やるんですけど、一応1時間前の愛媛 FC スタッフのツイッターによると、選手たちは無事に到着したそうです、
うん、
明日の試合に向けて準備を進めております。でもね、愛媛か、あ、四国からね、本州に来る道路、全部通れなかったんですけど、フェリーできたのかな何できたんだろうってすごい思うんですけど、ねえ、まあ、ね、なんとかいらっしゃったってことなんで、じゃあ明日は試合できそうなんでよかったですけど、あ、そうそうそう、言おうと思ったこと思い出した。今回、ツイッターいろいろ見てて、その、陸路ダメ、新幹線ダメ、全部ダメ、でも絶対に帰らなきゃいけないとかっていうと、何を勧められるか知っとる？
はい。何でした
か？かろうじて飛行機が飛ぶときは、うん、韓国行って、韓国から戻ってこいって。
うん、
で、パスポートを、だから、大雨のあるときの飛行機はパスポートを持って行く方がいいっていうことで、結局、 インチョンがハブ空港になってるから、うん、全部ルートがあるわけじゃない、うん、お金かかるけれども乗り継ぎ悪いかもしれないけど、とりあえずあの飛行機が動いてるのであれば日本からインチョンに脱出して、インチョンからその地方の空港に入ればお金かかるけど帰れるよっていう、うん、その説を見て実際にそれをやった人がいるっていうのを聞いて、うん、そうなんだと思ってすごいびっくりしました、うん、一応豆知識です。
まあ、例えばねどうしてもその日に間に合わなきゃいけないっていう方もまあ中にいらっしゃる
で
しょう
から
ね。
中にはいらっしゃる、その時にはあのインチョン経由でまた日本に帰ってこればいいらしいです。皆さん覚えておきましょう、うん、パスポート必須。
まあ大雨の話ですだけだったんですけども、千葉の方では震度5の地震ということで、
ですよ、
はい、なんで、まあ、津波の心配は現在はないんですけれども、
なんでこんなに日本は暑いから次へと自然災害が起こるんでしょうか、うん。
来週は、またこれ雨が上がると一気に、真夏日、酷暑日ということが予報されているようです、なかなかねこう体も心も休まる間がない感じもありますし、また佐藤さんあれですね、あのひょっとしたらボランティア的なところでね、今後借り出されるというか、あのご参加される可能性は十分にあると思いますけれども、
もう十分あります。
はい、あのくれぐれも本当にあのご自身の身の安全だけ確保していただいて、はい、あの我々何の手助けもできませんけども、まあ、ちょっと成り代わって頑張っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ではそんなところで、
とりあえずさとしさんのお家は今晩は大丈夫そうですか。
今のところね、思ったより降りそうな感じはないので、
うん、まあ、でも一応
大丈夫じゃないですかね。
あの心持ちは備えてお休みになってください。
はい、
はい、あのお元気そうな声を聞けてよかったです。
あ、いい、私も、皆さんに心配かけて本当に申し訳なかった、
はい、いやいやいやいや、そんな心配できるあの知り合いがいるっていうのはね、私たちも嬉しいよね、
はい
はい、うん、
はい、
台風も発生しております。この台風ちょっと猛烈なレベルという、ね、ことですけれども、まあ、若干日本はそれるのかなというような予報が今のところは出てますけれども、まあ、これもちょっと気になる話ではありますね、うん、
はい、
そんなわけでちょっと気候関係気象関係、目が離せない状況がしばらく続きますけれども、どうぞ皆様身の安全を確保していただいて、まあ、我々もね頑張って、はい、何かお伝えできることがあればまたお話ししていきたいと思います。そんなことで、今回は佐藤さんをお招きして、
はい、
はい、久しぶりに3人でのお話でございました。佐藤さん本当長い間ありがとうございました。
いいえ、
こちらこそありがとうございました、
はい、またあの平時に時間があればお付き合いできればと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。
あ、ぜひよろしくお願いします、
はい、それでは今回のリトルラジこの辺でとなります、お相手しましたのは私ヒデと
明美と
サトシでした。
ではまた来週です。皆様おやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。